の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。
はい、それではご紹介させていただきます。株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で環状営業プロデューサーの天野浩一さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵なゲストです。まだこの入りになりましたけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ今回が最終回なんですかね。
そうなんですよ。
あら寂しい。
そうなんですよ。
残念ですね。
はい、
まあ残念ですね。まあよろしくお願いします。はい、まずじゃあ気合い入れて 最終回やりましょう。
はい、はい、1回目から3回目までやはり感情っていうのがキーワードになってきたんですけども、
はい、
でまあチームビルディングって的な話に入って、
はい
ね
は
い、まあその中で論理っていうのが出てきましたね。
一瞬出しましたね。
はい、
チラッと
チラッと
で今回は論理なんですかね。
そうですね。そのあたりちょっと詳しく聞きたいと思います。
わかりました。私の方から少しお話しさせてもらってよろしいんでしょうか。
もうどうぞ。
勝手にじゃあやらせてもらう。ですね、やっぱり前回のお話の中でもちょっと出てきましたけれども、何が大事かっていうと、まあ、チーム営業みたいな話をしたんですが、その中で大事なのはですね、社長と、例えば部下の方、まあ、ちっちゃな会社であればですね、少人数の会社であれば、部下の方のそのベクトルが合ってるかどうかっていうのがもう圧倒的にお客さんに伝わるエネルギーっていうか、まあ、感情ですかね。それをこう、決めるわけです。で、それがうまくいってないと、なかなかお客さんにはちぐはぐで伝わったりですね、個人プレイみたいなの連続で、この会社っていうのはこうまとまりないなって思われるだけなんですね。それを明確にするにはですね、一つまあ方法がありますということです。そこが私が感情営業プロデューサーイコール、感情×論理って書いてあるんですけれども、そういった形で Facebook だとかブログだとか、それにもたくさんメールマガだとかにも書いてございますけれども、そこの論理の部分について、今日は、最終回ですので少し話をしてみたいと思います。
はい、
とにかくね、まあ、大事なんですね。
はいはい、営業出身のスーパー営業社長ですね。
うん、そうですね。
で、結局感覚でやるんですよね。
そうなんです。
自分の中に持っていて。
取れちゃうんですよね。
そうそうそう、取れちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
で、なんでできないのと。わかんないんですよね。
うん。
あ、これがわからないのみたいな、うん。そういうのはよく見ますよね。
うん、そうですよね。でもわかんないですよね。
まあわかんないですよね。
わかんないですよね。まあ社長がね、いくら天才だといえども、やっぱり部下の方がですね、また天才が2台続けて入ってくるなんてことは、そんなに簡単にないんで、そうすると、じゃあ、チームで何考えるかという中でですね、社長一人でやったらできない世界っていうのはいっぱいあるわけですよね。社長がその漏らしてる世界。
漏らしてる世界。
漏らしてる世界。本当はまだまだいいお客さんになるのに、大体ですね、その天才社長は何が大好物かというと、新規をとにかく取ることなんですよ。ゼロからさっき言った一番難しいところはね、みんな好きなんですよね。
はい。
ゼロからなんとかこう自分の客にしたみたいなことで、儲かるとか儲からないじゃなくて、そこにフォーカスが当たっちゃってる人が本当に多いんです。
狩人ですね。
狩人。狩猟民族ね。で、一方ですね、本当は会社として儲かるのは農耕型です。
そうですね。
まずその狩猟民族で取ってきたのをネタにというか種にしてですね、そこをどんどんがっちりいつでもその刈り取れる状態にしていく。例えば牛が来なくてもですね、お米を定期的に刈り取ることによってどんどんこう蓄積されていくみたいなことが本当は儲かる世界なんですよね。じゃあ社長がそこが好きだったらそこをやってください。でもみんなでその狩猟民族が取ってきたやつをですね、育てていきましょうと、そういった形のですね、営業のスタイルっていうのが本当は一番大事です。で、これをずっと極めていくと何がいいかというと、みんなが参画できるわけですよ。だから普通の社員で入った人がですね、じゃあ社長のマネージできるかってできないわけです。社長も教えてくれないわけですし。そういうことをですね、みんなでこう共有化して、明確にして、うちの会社何やったらいいか、みんなで何やったらいいかっていうのためにはですね、言葉が必要なんですね。
共通言語ってこと
ですね。共通言語です。うん、例えば、何度かお話をしてますけど、うちのお客さんで言えば A のお客さん。例えば表現悪いですけど、見込み度 A っていうか、その A 客みたいなのはですね、まあ、どういうふうに考えるかっていうのをみんなでこう統一させておけば簡単なわけですよ。じゃあ A 客のお客さんには今回ダイレクトメールをこういうのを送ろうかとか、紹介状をこんなのやって送ってみようかとか、で、フォローをみんなでしようとか、そういうことを決めるのが簡単になりますし、あと社長のですね、感覚的なものをもし論理的に言語で部下に示せるとしたら、これは素晴らしいですよね。
そうですね。
もしかしたら社長のその言語化できればそれを引き継ぐ人が生まれるかもしれない。
そうそうそう。で、やっぱり会社ってのは社長が例えばもう、年配になったから辞めますわ。じゃあ会社潰れますわ。じゃあダメなんですよね。もう未来永劫じゃないですけど、お客さんいるわけですから、ずっと繋がっていくためには、社長が元気なうちに自分の感覚みたいなもの、感情みたいなもの、それをうまく伝える技術みたいなものを言葉にして残さないといけないですね。そのためには論理力っていうのが実は必要です。
そうですね。
そうなんですよね。
まあ、営業社長は苦手なとこですね。それね、
う
ん、多分。
で、そこをまあどうやって考えるかというと、ちょっと考えてください、今。今ですね、まあアナログ時代というか、まあ大体その対面営業みたいなことがもうほとんどだった頃には、文章力は逆に言うといらなかったわけです。行きゃいいんですか。
そうですよね。行って対面で話せばいいんですよね。
そうそうそう。うん、サッカーでいや、ほんと一人でね、センターフォワードガーって言ってポーンって入れて、あーラッキーみたいな、また取りましたねみたいな感じでよかったんでしょうけど、今はそのシステムの時代ですよね。いろんな面で。特に我々が、例えばその直接営業の人たちで言えば、ある面では、ちょっと表現悪いですけど、ライバルというのはインターネットの、まあ、世界ですよね。そこは簡単にアクセスできるし、まあ皆さんが勝手に見てですね、日本全国とも取引ができるみたいな制度ですよね。それに勝たないといけないわけですよ。
もうライバルインターネットだ。
まあまあ、ライバルですね。だけど、よく考えてみると、ライバルにする人は何もないわけです。味方にすればいいんですね。ということは、直接営業で、まあ、とりあえず口で言うとか、その会って話するとか、会えばなんとかなるという世界、プラス、インターネットの業界に自分も進出してないんです。そんな大それたことじゃなくて、何を言ってるかというと、Facebook だとか、メルマガとか、ブログだとかですね。そういったものをみんなでこう書くことによって、繋がれるわけです。それがあったら、それはそれでいいじゃないですか。ただ、商売によっては、あんまりそのブログだとか、それにですね、商品のこと書いたらダメとかいう業界もありますんで、そこは、要するに我々はどういうことを思って活動して、こんな楽しいことがありましたとか、こんなお客さんと接して楽しかったですみたいなことでいいんですよ。感情ですよね。それをひたすら上げるんですね。
それは、社長じゃなくて、スタッフがやる。
スタッフがやってもいいですし、社長が今日はや、俺がやったる。でも、できたらば、みんなができるようになった方がいいです。そこだけは。
ああ、みんなで。
うん、業数は短くていいんです。
うん。
で、そのために何が必要かというと、やっぱり文章をそこそこ書ける力ってのは大事ですよね。
そうですね。
もう、口頭で、まあ言ってっていうのも、まあありですけどね。これもまあ、要するにその録音ですから、これもこれでいいんでしょうけど、やっぱり、みんな、その、いつでも見れるという面では、文章に接する。例えばメルマガを見るとか、ブログを見るとか、Facebook をちらっと見るとか、そういうことでメッセージが伝えられたらいいんで、そこはみんなで努力したらできることになるんです。それともう一つずっとこうやっていくと、先ほど、まあ、佐藤さんとも話をしましたけれども、社長がですね、元気なうちに、社長の持ってる心を、ちゃんと部下とか会社に伝えられるんですよね。まあ、社長が例えば、まあ、いきなり亡くなったとしてもですよ、あなたの気持ちとか、あなたのその考えてた営業方針だとか、みんなの中に生きてますと。言葉として生きてますと。ただ、その言葉を見て、ちゃんと反応した人が、次の代を背負ってやっていけるという形で、会社が続くにはですね、やっぱりどうしてもですね、論理力だとか、文章力ってのは必要なんですね。
そうですね。
うん。そこは、勉強する方法ってのはいろいろあるんですけど、まあ私はまあ実はその、出口先生って皆さんご存知かもしれませんが、初代、現代文のカリスマで受験のですね、神様みたいな方がいらっしゃるんですけど、その人の論理エンジンというのを、まあ勉強したりしてるんですけれども、それはまあ受験用に見えるんだけれども、本当はそうじゃない。いろんなことに万能だという、まあシステムみたいなもんですね。そういったものを勉強してます。
受験勉強なのに。
うん、そうそうそうそう。もう私もね、一番初めそれをちょっと勉強するときに、受験勉強じゃんっていう感じだったんですけど、まあ出口先生の DVD の初めにあったので心を打たれたんですね。何かっていうと、これは現代文の勉強みたいに見えるけど、受験生が全科目成績が上がるんですよ。
ああ、問題文の意味が、意図が分かるって
ことですね。そうそうそうそう。だから、お互いにというか、自分でも言葉がちゃんと使えるようになるし、書いた人が何を言ってるかがすぐ分かるわけですよ。そうすると、ますます自分の文章が上手くなりますよね。
そうですね。
だからまあ、ちょっと変なあれですけど、まあ、小論文だったり、あといろんなことをその、英語の訳なんかのところなんかも含めまして、何をこう言ってるのかがよく分かるようになるっていう面で、非常にその、正しく機能するとですね、全科目上がるっていうところだったんです。で、それを、例えば、ビジネス用にですね、なんとかその解釈できないかということで、今、出口先生もされてるみたいなんですが、私はもうやっぱりそこに目をつけて、これはなかなかいいと考え方として。まあ、ちょっと手強いんですけど、私はこういう形でその研究するという方法あるなっていうふうに思って、まあ、そこについては今研究中です。 まあ、そういうことも、言ってたら、もう、出口先生から一応弟子ということにさせてもらってますんで。
ああ、なるほど。まあ、
そこはちょっとお笑いなんですけど、ちょっとこの前、文章書いたらどうだって言われたんですけど、そこはちょっとハードル高いんで。
まあ、書きましょうよ。
いやいや、DVD とか動画とか、それで、まあ、ある程度ですね、説明するとか、そういうことできるかもしれませんですね。ただ、やっぱり文章を書いて、まあ、とりあえずブログからでもいいと思うんですけど、周りの方にですね、口頭で言うだけじゃなくて、自分たちは何やってるとこだということを発信し続けるということが、一番初めに戻りますけど、自分の会社に合う人をキャッチすると付き合うにはいいことですよね。
まあ要は自己開示って話ですよね。
そうです、また元に戻るんですけど、
うんうんうん、
でそれをまあぐるぐる続けてると、どんどんどんどんこう縁がでかくなっていって、いろんないいお客さん、自分にとってですよ、あなたにとっていいなと思わなくてもですね、他の人にいい場合もありますし、逆に他の人にあまりともという人でもですね、自分にはすごく合うということもやっぱりありますよね。まあそういうことは、こういった発信をし続けることによってですね、巡り合う率が高くなっていく。
相手も分かりやすいですね。
そうです、そうです、そうです。で、まあ見ていく中で、投稿を見ていく中で、あ、この会社は自分のところに合うなとか、それは向こうも判断しますよね。
そうですね。
だから自己開示がまず必要なんですね。そしたらお互いにまあ幸せになれると。ぐるぐるとこう回っていって、いい感じになれるというふうに思います。
そうですね。
だからここは、ぜひ、まあ今営業マンバリバリでやってらっしゃって、自分でその先ほどからずっと言ってるように、なんで俺の気持ちが分かんないんだよと思ってる社長いっぱいいると思うんですけど、勉強したらいいですよ。社長がまず勉強するとやむなくでしょうけど、従業員もみんな勉強します。でもう一ついいのはね、その社内がどうたらこうたらじゃないんですよ。お客さんに対してきちんと話ができるということですよね。説明ができるわけですよ。
きちんと伝えられる
っていう。そうそうそう。そうすると、まあよくありますよね。なんか従業員がいろいろ話してきたけれども、後々トラブルになっちゃったと。なんか十分に勘違いしてたと。お客さんに伝わってなかったみたいな話って結構ありますよね。それがね、だいぶ減ると思うんですよね。
ああ、なるほど。
それだけでも時間は効率的になります。で、やっぱりどうしても、ちょっと表現悪いですけど、マイナスの仕事というか、本当はこれやりたいのに、こういう形でそのトラブルみたいな形になっちゃったって言ったら、みんなやっぱり時間のその、まあ管理というか、まあ表現悪いですけど、ロスになっちゃうんで、それよりもまず磨き上げて上でですね、お客さんにやっぱり接すると、ロスがないですよね。だって正しいんだもん。で、もう一つは、やっぱり評判というか、そういう面では、お宅の従業員はですね、きちんと説明してくれると、よくわかりやすかったと。本当に納得できました。みたいな感じになると、まあ、一番大事なですね、企業の品質というか、まあ、ブランドというか、そこができていくきっかけになりますよね。だから勉強した方がいいんです。だそこも私は、一生懸命、単なるその感情的な営業ではなくてですね、論理も含めてやっていくと、非常に最終的には儲かりますよと。強い会社になってベクトルが合いますよという説明をずっとし続けております。
なるほどね。まあ論理的なのが、まあそういう論理的な考え方とか文章を練習するっていうのはすごくよくあるんですけど、じゃあ実際に自社のこの感覚で持ってるものを言語化しよう、論理化するっていうプロセスとしてどういったものがありますか？
まあとりあえずですね、やっぱ書いてみないと分かんないんで、
まあとにかく
書くしかないです。
ああ、なるほど。
で一番ね、面白いワークを一つ言うと、みんなその実効性があるというか、これだったらみんなでやる気が起こるのは、自分の会社のいいとこと悪いとこまず書きます。みんなで書くんですよ、一緒に仲良く。でね、悪いとこにピントを合わせるとみんなやる気が出ないんで、いいところを、いいとこと思ってるところをどんなにしてその拡大するかだけを3つぐらいワークとしてやるんです。
最終的に3つぐらいに、
3つ、もうねそれ以上できません。まあとりあえず3つだけ、
はい、
まあ私、まあコンサルでいつもやってるのは3つだけ書けと。何やったらこの会社儲かるか、あるいはお客さんにミートするか、お客さんがその増えていくかっていうのを3つだけ書けっていうのをよくやってるんですよ。で3つだけ書くと実際ね、それぞれに出させるわけですよ。大まかに言うと、社長3つ出せ、従業員 A さん3つ、はい、 B さん3つ、女性の方3つと、全部ね、実は重なってるんです。大体。種明かしみたいに言っちゃいますけど。ちょっとは違いますよ。まあ女性は事務のところのこう合理化とかなんか言います。で、社長は違うこと言うかもしれないですけど、二つぐらいはね、重なってるんです。
ああ、なるほど、
うんうん。そうすると何が起こるかっていうと、あ、うちの会社っていうのは、みんな考えてること実は一緒だったんだと。社長がなんかごちゃごちゃ言うことも、よく考えてみたら一緒やんかと、俺たちと考えてることは。という現象が出てくるんですね。それに気づくだけでも全然違います。
面白いですね。それは面白い。
それを僕が徹底してワークとしてやっていくと、3つしかやったらダメなんですよ。
3つ上げる。
3つしかダメ。
3つ上げる。
で、3つの中でさらに選抜の3つを作るわけですよ。
うんうん、
みんな、例えば5人いたら15出てくるわけでしょ、
はい。
それをこうカテゴリー分けすると、 あらびっくり。大体3つになるんですよ。不思議なもん
で。ああ、面白いですね。これやってみないと分かんないですね。
いや、やってみないと分かんない。だから4つだったら、まあ3つにしちゃう。とりあえず1つは保留ね。それはペンディング。だってこの3つができたら、じゃあ次の候補として考えましょう。できたら1兆上がったと思ったらやめていいんです。でもできるまでやってみるんです。
なるほどね。
そうすると、あら不思議。みんなベクトルが、だって自分がやっぱりその意見として提案したことってのは、まあ、論理的にしかも説明をみんなの場合させるんですよ、わざと。いや、これなんで選んだんですかって言うわけですよ。だからこういう理由で選びました。だみんなこう初めて聞くわけです、本音を。で、例えば夫婦の間でもそうですよね。なんか両方とも分かってる分かってると言うけど、ちゃんと聞いてみると偉い違いことを考えてたなんてことはよくあるんで、それと一緒です。まあ、ちっちゃな会社だったらみんながそれぞれ言って、あ、なるほど、こういうふうに考えてたのかっていうのが分かるわけですよね。で、そこで論理が、まあ、つなぐじゃないですけど、あ、同じことだったんだ。きちんとみんなでこう、正しく話をしていかないといけない。っていうことが分かっていって、三つやるとですね、できちゃうんですよね。
面白いですね。うん、表現の方法は違うんだけど、考え方は一緒だったりと
か。そうです。だからそこは、結局その論理的にこう、合わせると、一緒のことを言ってると。う
ん、一緒のことを言ってるから、それをちゃんと言葉として、
そうです。
合わせるってことですね。
そうです。
揃える。
そこでピタッとまず合うんですね、
う
ん、単語が。そっからスタートですね。そうするとまずできますから。で、もうちょっとその、まあ、修行していただくとですね、文章を書いたりしていくと、みんなで使う言葉っていうのはどんどん決まってきて、さらにうまくいきます。なんか問題が起こった時も、トラブルに対応してもすぐ簡単にできます。みんなでできるようになる。誰のせいでもなくてみんなでやるようになるんで。
まあ、おのおのがどこに向かっていくかっていうのが、要は揃うわけだから。
そうそうそうそうそう。
まあ、その中で自分の役割のことをきちんとやれる。
そうそうそう。そうです、そうです、そうです。で、まあ、よく言われるのは、そういうことをやり始めてから、今までこう、消極的だった人が、なんか積極的になっちゃったと。人間が変わっちゃったみたいな。まあ、そういうふうになるわけですよね。
人ごとじゃなくなるんでしょうね。
そうそうそうそうそう。みんなで自分のことだと思ってそれぞれやるから。で、成果が出るんですよね。で、社長もやっぱり、論理力みたいなのをみんながこう、身につけると、その部下に対しても、自分の考えを伝えやすくなるんですよね。今まではどちらかというと、まあ、こいつに言っても分かんねえだろうなっていうところも、まあ、ちょっと悪い言い方すればあるんですよ。それが、ひょっとしたら分かるんじゃないかというふうに変わって、喋っていくと、その実践をしてくれる。そうすると、何のことはないね。どんどん数字が上がっていくような会社が出来上がるっていうふうになります。それが、私の、実はそのコンサルのですね、もう言っちゃっていいのか分かんないですけども、肝になるとこで、それをやるとみんな儲かりますから、やりましょう。
肝を聞いちゃいましたね。
そうそうそう、もう先に言っちゃって、ちょっとあれだったですけど、まあまあ、それはそれとして。
うんうん、
まあ、お仕事をご依頼される方はどちらにご連絡？
いや、もう私、とりあえずFacebook でですね、怪しいプロフィールになってますけど、ビール飲んでる絵が Facebook になってますので、天野幸一ですね。天野は天に、のっぱらのに、はい、成功の幸に一番ですね。そこでまず友達申請をしてください。で、あとメルマガも今書き始めてますんで、そこに感情営業についてはある程度書き始めてますんで、そういった形でそのまずアプローチしていただければ、私も見させていただいて、先ほどの話じゃないですけど、気が合う人と徹底してやります。
いいですね。自ら実践されてるわけですね。
そうそうそう、そういう状況でございますんで、まあそういう形でちょっとやらせてもらえればというふうに思ってます。
そうですね。ぜひ、天野さんと繋がっていただければ。
はい。
全員、承認ですよね、当然ね。
まあ、比較的です。まあ、ちょっとまず見ていただいて、その自己開示ですから、私が書いてある、非常にいい加減な Facebook なんで、なんか、遊んでるのかよくわかんないみたいな感じですけど、まあ、その中にも、真面目さを感じたとか、人柄がいいんじゃないかと、錯覚された方は、ぜひ、友達にしていただければ、また、いろいろとお会いしたりですね、お話できる機会あると思うんで、そういう面でちょっとやっていただければと思います。
こうやって繋がるの面白いですね。
うん、まあそうですよね、うん。こういうとこからね。
はい。
こういう話から繋がるの、
はい。ぜひこのポッドキャストを聞いてと一言添えていただければ
。いやいや、それは素晴らしいですね。
もうそうしたら無条件に OK が出て、うん。
でも、あれですよね。この3年の間にランキング1位も取られた。
そうですよね。
由緒正しき。
由緒正しき。
立派な。
おかげさまで。本当に。ありが
とうございます。
まあ今日は光栄でございます。
はい。いや、もう1ヶ月楽しかったですよ、本当に。
ありがとうございます。
濃い話を聞かせていただいたっていう、さすがやっぱり営業は奥深いですね。
そうですね。もう1ヶ月でギュッと凝縮するのがもったいない感じの回になりました。
はい、はい、またぜひいらしてください。
はい、わ、はい、かりました。
ということで、今月は素敵なゲスト、
素敵な天野でした。自分で言うなみたいな話ですけど、まあちょっと言いましたね。
はい
、はいはい、お迎えしてお送りいたしました。それでは最後にもう一度ご紹介させていただきます。株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で感情営業プロデューサーの天野幸一さんをお迎えしてお送りいたしました。それでは天野さん、敦子先生、今月もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。